イザヤ書の37章21節から29節までです。ここのところはアッシリアがたくさんの軍と軍を率いて、そしてエルサレムに来たというところですね。で、これは36章のところから続いているわけですね。36章の一番最初で、この36章の2節を見ますと、アッシリアの王はというところですね。36章の2節、ラクシからラブシャキを大軍とともにヒゼキヤ王のいるエルサレムに遣わしたですね。大軍とともに来たわけです。そうしてですね、最初誰に行ったかというと、3節でヒルキヤの子である宮廷長エリアクミと書記官シブナ、アサフの子である補佐官ヨアが彼の前に、3人が来たわけですね、代表的な。この直接的には3人に4節、彼らに言ったと、ヒゼキヤに伝えてこいと、お前らは頼りがいのないものをエジプトに頼ったり、このものは全部何の意味もないんやと、折れかかった足の杖、そういうふうにヒゼキヤに言うてこいと、お前は我々の神主により頼むと言ってるけど、そんなものは何にもならないと、そういうふうに言えと、わしになびてというわけですね。そうしたら11節ですね、3人に大きな声で言われたけども、その周囲におった城壁に上にいる民が聞いてると。だから民が聞いてるから、そういうことを分かるような言葉で言わないでくれ、アラム語で話してくれと。そして今度はですね、ラブシャケは13節にあるように、ラブシャケはユダのことで大声に呼ばわって言い放ったと。今度はその城壁におるたくさんの人々に対して言ったわけですね。今度は同じようなことを言ったわけです。ヒゼキヤに騙されるな、お前たちを救い出せないんだと。ヒゼキヤは神が救い出してくださると言ってるけど、そんなことはデタラメだと、どこの神も全部滅ぼされたではないかと、と言って一般民衆に言ったわけですね。そしてですね、このヒゼキヤ自身もですね、その手紙をもらって、この実節、37章の実節、37章の実節、ユダの王ヒゼキヤにこう言えと、今度はユダの王に言えと言ったわけです。お前はシリアの王たちは全て滅ぼしたのを知ってるだろうと、お前は助かると思ってるのかと、みんな滅ぼされたんだと、どこの神が今全部滅ぼされたと、そういうふうにですね、ここで、見たら分かりますね。最初はユダの国の指導者的な人ですね、宮廷庁書記官と補佐官と、で次は城壁の周辺による一般の兵士たち、それから今度は王に直接行ったわけです。だから今日のところ見たらですね、23節、お前は誰を罵り侮ったのか、イスラエルの聖なる方に向かって言ったというふうにですね、神の言葉として告げたんだけど、直接にはですね、このアッシリアの指揮官は神を呪ったわけじゃないわけですね。代表者であり、あるいは一般民衆、兵士であり、王に対して、それを罵ったわけです。お前たちはそんなものを頼って何もならないぞと。ですね。神はどこにおるのかと。神なんかおらないんだと。直接的にはそういうことを言ってないんだけども、こういうふうにですね、 神を信じて祈ってる人、寄りすがってる人をこのように罵ったら、背後の神をも罵ったことになると、そういうことで言ってるわけです。神様と信じる人は一つになってるからですね。だからそれと同じようなことが言えるわけで、だから神様のしもべである人にですね、水いっぱいで負けたら大きな報いがあると。神様を信じるこれらの小さき人々と、神様に心から結びついている人にですね、水いっぱいあげたら、それは神様にしたことになると。そういうことと、同じなんですね。だから私たちが神様にしっかり結びついている限りですね、誰かが私らを罵っても、それは神様ちゃんと聞いてると。それは神様を、背後の神を罵ったと同じだということで、神が良しとされたときに必ずその裁きをなされると。そういうことが、こういったところからわかるわけですね。神様は詩編にあるように、瞳のように愛しておるという言葉があります。瞳っていうのは非常に敏感な、体中で一番敏感なんですよね。他の歌詞は、ですね、別に危ないものに近づけたって反応しないけど、瞳だけパッと反応して目を閉じるわけです。そのぐらい非常に敏感にその危険を知って私たちを守ってくださっている。から私たちを悪く言ったり罵ったりするものは神様をしたものだと受け取ってくださって、時が来たらそれに対して裁きを与えてくださるという、そういったことをここのところは暗示しておるわけですね。それからこのイスラエルの聖なる方、ケドーシイスラエルというヘブラですね。ケドーシイスラエル、ケドーシというのはカドーシという、これはよく出てきますけど、後に言葉を継ぐときにはそれがちょっと母音変化を起こってケドーシになるんですけど、もともとは形容詞ですね。カドーシと聖なる、ホーリーと、ケドーシイスラエル、この言葉はですね、イザヤが特にたくさん用いるわけです。神様に向かってまずイザヤが感じたこと、これはずっと前に学んだところにあったと思いますね。それは神様はいろんな表現があってですね、出エジプト記のところにも、まず憐れみ深い真実な方と、誠の憐れみの方、真実な憐れみ深いお方としてですね、出てくるんですね。正義のお方、あるいは力のお方、あるいは岩のごときお方とか、砦の塔とか、いろんな表現が、神様は全ての、いろんな良い表現が全部当てはまるわけですね。イザヤの場合は特に強く示されたのは、イザヤが神様から特別な呼び出しを受けたとき、神様はパッとこう見えたわけですね。啓示で高く天にある御座に神様が見えたと。その時にですね、すごい荘厳な聖なる賛美が聞こえてきたわけです。天使たちの。そしてその時に天使が歌っていたのが、カドーシ、カドーシということだったんですね。要は、ホーリー、ホーリー。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主。と言ってですね、カドーシ、聖なるっていうこと、特にイザヤは強く啓示されたわけです。このイスラエルの聖なるお方っていうこの表現です。聖なるお方、この聖なる方っていうこの表現はですね、特にイザヤ書に多くて、聖なる方、これは新教大学で日本語の方で の回数をちょっと言っておきますとですね、例えば創世記から創出レミ新明記とか一つもないんですね。歴代史とかにやっと一つ出てくるぐらいですが、詩編には7巻ほど出てきてですね、イザヤ書に14回も出てくるわけです。あとはもうエゼキエル書も出てこないし、ヨブ記に1回とかハバクに2回とか、全部で、30回近くある中で、旧約聖書全巻の中でも半分近くイザヤ書が出てくるんですね、この聖なる方。そういうふうに特にイザヤは神様が非常に、あらゆるこの人間世界の現象と確実されてたところにおられるというこの聖って言うんですね、分けられた。どんなに地震が起ころうと天災が起ころうとそれ関わりなく神様はそれを一切ご支配して、おられると。このそういう意味でですね、神様、私たちが信じる神様、人間みたいにですね、感情的にグラグラしたりですね、そういうものでなくて、あらゆる一切の人間の関わり事象とかそういうものを信じると、すべての上におられると、そういう神様を信じたらですね、その神様の愛とか今人間のあらゆることを超えた愛だと。今度のようなことは何で神様の愛なのか言ったって、それは理性で考えてもわからない。けど実はそれはですね、イエスの十字架ですでに現れていることですね。最も愛した人を最も残酷な目に合わせる。そのぐらい我々人間の愛とは根本的にこう違っているところがあるわけです。人間の愛で深い愛の人は自分の子供をあんな風にですね、貼り付けにしたり、十字架で、釘付けにしたりするようなこともありえないことですね。絶対にありえないことですね。その反対です。できるだけ苦しまないように。寒かったら温めてやろうと。その神様もっと愛するのはあんだけ残酷なことにされるということが見てもですね、全く違うわけです。そういうふうに、その以後2000年間無数の災害、今回に限らないだけで、目の前に見てテレビだなんか、これでもかこれでも出てくるから、ああいうのを見たら、神様の愛なのわからないとか言い出すけど、そんなことができていくらでも起こったことなんです。でそういうことの全ての一番の元の元が十字架だったわけですね。で誰があれば愛と思ったかと。みんなあればもう絶望したわけです。もう深い悲しみに覆われてですね、弟子たちも逃げたし。だけどそれが本当の愛だったということが、後から啓示されて分かったことであります。そういうことで、今回のようなこともですね、これはまず私たちは、見ずに信じると。何か深い愛からですね、ああいうことをなさっていると。こういうことですね。事故で死ぬ。あるいは老衰して死ぬ。病気で死ぬ。何らかの形で私たちは死ぬわけですね。で、そういうことで、そういうことがあったから愛がないとかいうのはですね、人間のレベルに引き起こしてるからですね。さっきの十字架の愛でわかるように。神様に我々の想像を絶するようなところからなされる。そういうふうに、我々は全く違った次元でおられると、これを聖なる方というふうに見なすことなんですね。で、だからこそ前にも言いましたように、主の祈りも皆が聖とされるようにと。本来の意味ですね。ハギア聖と言います。ハギア聖とハギアゾル、聖なるとする。単に崇めるというのではないということは、これは非常に大事なことなんですね。崇めるようになったら、野球の選手でも金持ちでもですね、いろんな人に崇めるわけですよ。権力者でも。政治家でも崇めて、悪い政治家でもいれると。今度の事件でも、東京電力のような権力とか政党があったりなんとみんな崇めたから、そしてお金もらってですね、あれはどんなに危険かという人たちを掘り出して、そしてああいうふうに安全だ安全だとみんなが合唱しだすようになって、今日のようにひどいことが起こって、そのひどい状態になった人たちは本当に今長い間働いてきた農地先祖代々、あるいは漁業のする水産物も放射能でずっと汚されてしまってできないと。 一挙にですね、広大な地域の人たちの生活や環境やそれまでの人間というのをみんな破壊していくと、そこに恐ろしさがあるんです。例えば交通事故で予期せんでると、交通事故はこの個人ですね、個人的なもの、でこの半分はその起こした人の責任になるわけです。ここら辺の広大な領域の人間関係や地域や伝統や種類みんな破壊することはありえないわけです。原発の特性っていうのはですね、ものすごい広大な領域のそういうものいろんなものを全部破壊していくというところですね。まあ、そういうことで、その危険なことをやはりですね、みんなが知らなかったと。で、神様を聖とするということは、そういうあらゆる人間のいろんな考えやそういったものに惑わされないでおられる神様を私たちしっかりと見つめるということをですね、人間の見つめだったらそういう巻き込まれるわけです。はい、まあ、これがまあ聖なる方を私たちも見るっていうのは、単にきれいなお方、そういうのも聖人みたいな完全無欠な人、そういうイメージと本質的にこれ違うところがあるんですね、この聖というのは。分けられたというふうには本質的に持っていると繰り返したところです。はい、まあ、それがそういうことなんです。それからもう一つ、今日のところで26節でですね、この神様の言葉として、お前は聞いたことがないのかと、遥か昔に私が計画を立てていたんだと。このことはですね、実は私たちが信仰を持ったのも遥か昔に神様のご計画をしておったことなんだと。神様は万能で、万能ってことは無限の英知を持っている。しかも愛のお方だとすればですね、その計画っていうのは全て愛のご計画だというわけです。神は愛なんて、それだけで私たちが受け取って平凡に受け取っているんじゃなくてですね、神様は無限の愛の計画を持ってなされているっていうふうに受け取る。これも神が愛であるっていうことを信じることになるわけですね。で、人間関係でも、例えばここにある、あるいはつまり関係の人の出会い、これも偶然であったと言うんだけど、実はこれもご計画だと。非常に嫌な人との出会い、まあ、これもご計画だと。しかも愛のご計画なんだと思うんですね。それに万事をですね、こんな嫌な人と出会ったから、これはどこに愛があるかじゃなくて、そういう人と出会わせてですね、神様が深いご計画をなさろうと。人間ではですね、気の合う人とだけ合わせとったらすぐに甘えてしまってですね、堕落するわけです。ですから、まあ、人間はそんな甘い愛、神様の愛は違うわけですね。ですからこの一言っていうのはいろんなことに当てはまるわけです。何かのあらゆる、あらゆるいろんなことの事象にみんなですね、お前聞いたことはないのかと、遥か昔に私は計画を立てていたんだと、今実現してるんだと、まあ、そういうふうにこの神様のご計画が無限に大きいですね。この地球や太陽、そんなも46億年前もできたと、これもご計画。どんなふうにして、しかもこの太陽と地球をじっと今回っておって、地球をパッと飛び出さない、これは引力で引っ張られて回ってる。この引力も全部ご計画。そういうふうにものすごくいろんなところ、みんなご計画だというふうなことをですね、このイザヤ書のここだけ、あ、何かご計画だなと思ったら大きな間違いなので、まあ、一つ一つの例えば植物もですね、この細胞とか花の色とか、そんなものもみんな意味があって、ご計画のうちになっているということです。我々人間のいろんな性格も、あるいは体が強い弱いとか病気だとか、もうそういうふうに神様万能で全てのことをご支配なさっているとすれば、みんなそういうことになっている。今回のような大災害もですね、偶然でもないと、単なる自然のことではなくて、何か非常に深いご計画をあってなされているということですね。そういう発想は、こういったことですね、このイザヤ書に書いてあるのは、こういったことを本気に信じないと、いや、何やあれはと、全く分からんで、わけの分からん、どこの神様なのかと、直にそういうことを多くの人は言うわけですね。無限に大きな太陽のご計画、まあ、いろんなことをですね、鳥のああいうふうな羽の力、人間は絶対真似できないわけですね。羽の色や形や大きさの鳴き声や、そんなことはみんなご計画だと、もうとにかくありとあらゆるこの神羅万象、みんなご計画だというふうに受け取っていくということですね。単なる偶然やと、 何の計画も何もやんと。そしたら何にも人間の世界に発展しないわけですよ。だから全てそこには深いご計画があるとしかも愛があるというふうに受け取っていくと、だんだん人間の霊性が発展していくわけですよね。絶えずそういうふうに私たちが出会う現象、自然現象でも人間の現象でも、顔から現在歴史でも、そういうふうに受け取っていく姿勢とですね、漫然と偶然なっていってると、本当に大きな違いが出てくるということです。こういうふうに、この万事深いご計画ということを、そういう視点から見るように、聖書の世界は私たちに伝えてあるわけですね。だから、この新約聖書で一番最初の書物もですね、これ何のこと書いてあるのかと。この系図のこと、系図っていうのは本当はあんまり訳が良くないわけですね。命の水にも何度か書いたように、これはジェネシスと、ゲネシオスという、ゲネシスという言葉です。ゲネシスっていうのは英語のジェネシスっていうのは創世記という言葉がジェネシスなんですね。この系図ということだと、創世記ということはギリシャ語は同じだなんていうようなことは想像がつかないんです。ですね。だからイエス・キリストの創世起源の書という意味で、いかなる起源をたどってイエス・キリストはこれを来られたかと。そしてアブラハムもイサキをどうこうって書いてですね、これはどういうことかと。で、ダビデのところにまで行ったと。ダビデは大きな罪を犯して、それからバビロン捕囚に行ったと。そしてそこからずっとですね、今、アブラハムを渡った一人ですね。そこから失敗してずっと広がってダビデで頂点になったけど、大きな罪を犯したためずっとこだって言って捕囚まで行ったと。もう滅びる寸前まで行った。でもそこから再び帰ってきて、今度は霊的な上り坂になってイエス・キリストが生まれたんだと。アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンを死に14代、バビロンからキリストまで14代とか言って、3つに分かれてるんだと。これは何が言いたいかっていうと、要するにアブラハムからダビデ、バビロンを死にキリストまで、深い神様のご計画なんだというところなんですね。これをこの、だから福音書の最初に書いてあるんです。ご計画は今や成就したんだと。まあ、そういうことで、ヘロデによってたくさんの赤ちゃんが殺された。しかもこれも預言者エレミアを通して言われたことが実現したと。ラマで悲しむ泣き悲しむ声だとか言ってですね。だからそういう悲劇的なことであってもですね、当時の人たち、このマタイを書いた人もですね、そのことですらも人間の計画がそういうものを超えたところのご計画はあったというふうに受け取っていたのが分かるんですね。まあ、そういうふうにこの神様の深い愛のご計画っていう視点は私たちのいろんな物事に対する見方を根本から変えていくということなんです。で、だから私たちはキリストを信じるようになったということも深いご計画なんだけど、いつ頃からこのご計画をなされとったのかということは聖書で書いてあるとかありますね。いつ頃から私たちをここに呼び出そうとしとったんだろうかと。私たちが生まれる100年前か1000年前か、あるいは10年前か、そんなの分かるはずないと思うけど、この聖書のこの記者は、あと掲示されたわけですね。いつからそんな経過があったのか。それはどこに書いてあったかということです。それは、新約聖書の352ページ。エペソ神殿の手紙の一章。一章の四節ですね。エペソ神殿の手紙一章の四節。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとして キリストによって選んだんだと。天地創造の前からっていうようにですね、この無限の神様のご計画っていう、その一番深いところから選んだと。こういうようなこと、本当に掲示されないと考えたり、こんなことを誰も考えたりしないと思うんですね。天地創造の前からだなんて。これはそれぐらいですね、時間を超えたところですでに私たちを選ぼうとされたんだということをはっきり掲示されて、それこれは掲示なんですよね、書いたということです。はい、まあ、そういうふうに、この遥か昔に計画を立てていたんだと。それでは元のところありますが、もう一つですね、今日のところで、私たちがいつも心に留めておきたいこと、これは28節ですね。これは神様がアシリア王に対して直接言った言葉です。お前が座ってるのも出ていくのも入っていくのも一切みんな知ってるんだと。このこともですね、さっきの聞いたことがないのか、遥か昔に計画を立てて実現しておるんだというとと同じように、みんなこれを、この意味はですね、いろんなところに広がっていくわけです。人間が座っているのに出てくるのも、要するに生活のあれとあらゆるところ全部知っていると。で、人間だけではない、人間の集団の起こす事件やそういったこと、あるいは自然界、これはそうですね、神様がこの自然界の法則も作ったわけです、ですね。だから、まあ、どういうふうに起こる、みんな神様は知っていると。だからこのこととこの26節のことはつながっているわけですね。すべて知っているからこそ、すべてに関して計画を立てておるということです。時間と関係なくですね、空間とも関係なく、時間や空間を超えてすべてを知っている、すべてを超えて計画をなさっているというぐらい、これはもう無限に大きなスケールで神様はなさっているということですね。ところが人間は非常に狭いから、人間の計画っていうのは今度の原発ではわからない、いくら頭のいい人たちが莫大な金と金を使ってきたところが津波が起こらない、ちょっと電源がもう切れるはず、全部切れるはずはないとみんなが思ってた。だから去年にこれを国会でも電源が切れたらダメだねって言われとっても全く必要もしないんですね。もうちょっと前には共産党の代表がやはりそれを言ってたわけですね。原子核工学を出たという、吉井という吉井秀勝さんという代表がですね、大きな津波の時に必要になったら水が吸えなくなるから、原発が水が入らないから、当然そういうふうに燃料体が非常に高温になって、最後の場合には溶けてしまうと、そのまま全く聞こうとしなかった。もう人間っていうのはですね、どんなに頭が痛く何とか言ってもですね、人間の計画は本当にわずかなことしか見えてない。我々もそうですね、無策のことしか見えない。で、神様はもう全部ご存知だと。だからもう神様の世界知らなかった、もう狭い狭い人間ですね。目の向こう前のことばっかりしか分からない。自分のことも分からない、明日のことも分からない、今から1時間後のことも分からないんですね。私たちは原発もどうなるか、あれ誰も分からないんですね。半年から9ヶ月なんて根拠は全くないと新聞でも書いてあって、根拠全くないけどもですね、まあ、言うとかないと、もういくら いえいえと、まあ、国の方から言われるから仕方なく出したわけです。目当ても全くないとですね、6ヶ月9ヶ月で収まるはずはないと、どんなにと未知の分かると、もともとかかるというふうなことでありますが、まあ非常に強引にたくさんの犠牲者を出しながらですね、今でも数百人がやらしているわけです。で、そういうふうにどんだけあれがですね、害があるか、そして彼らがどんなに後々まずを と体の異常を感じないまないけない国島なんかに一切それ報道されないと思います。そういう見正しい犠牲者を出しながらですね、今もそういう人たちはやらされていると思います。嫌だと言ったらほなやめなさいと別の人だから、彼らの非常に苦しい今後の保有ということは一切報道もされないし触れもしれないですね。一番トップの切り落とやってる人たちは、ここで誰だけ今こういう工事をしてます、これだけしたらもうできますと、こんなことばっかり言ってますけど、綺麗なところだけ出してるんです。まあ、そういうふうに、人間はですね、あれだけをもうこういうふうに莫大な金作ってきしても、明日明後日どうなるか、あの原発してもわからないわけです。1年後どうなるか全然わからない、1ヶ月どうなって誰もわからないんですね。でもそういうこともまた言わないで、6ヶ月は9ヶ月一番早くても本だけだというようなことを言ってます。それも根拠はないと、まあ、そういうことを見たらわかりますけど、この神様の英知というのは人間の英知は、もう本当に人間というのは小賢しいというかですね、どんなにしてももう明日のこともわからない。だからこそ私たちは全て知っていると宣言されている神様に今全面的にすがりたいと思うわけですね。で、このことはですね、出ていくも入るだけではなくて、もちろん私たちの悩みも悲しみも苦しみも孤独もみんな知ってくださっていると、だからこそ悲しむものは幸いだと言われたということだったんですね。なぜならば神様にこの悲しみの時にすがれば必ず慰め励ましが与えられるからだと、みんな知ってくださっていると。ここだけ表面的に言うんだ、出ていくも座って、あ、そんな動作だけ見とるのかって、こんなことでは全然ないんですね。自然現象も事件も自然災害も私たちの人知れず涙を流すような時だってみんな知ってくださっていると、まあ、そういうことがみんなこの短い言葉の中に入っているということです。で、だからこのことはですね、詩編のこのことむしろここのところよりもですね、この詩編の言葉としてよく知られておるところです。詩編の139のところですね、979ページ、詩編139編施設から、詩編139の1節2節、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられると。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らい考える。全部知っておられると。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく道、生きる生き方、考え、心、悩み、みんな知っておると。私の舌が一言も語らないように全てを知っておると。前からも後ろの子みんな知って、そして囲んで、愛を置いてください。これ愛を持って知ってくださると、まあ、例えば警察とかなんとかスパイだったらです、ね、みんな知ってると、悪い点か何か悪いことしてないと知ってるという、それと全く違った知り方だと思うんですね。全て知った上で見ておいてくださっていると、まあ、そういう知り方だと思うんですね。まあ、こういうふうにこの死というのは本当に深い体験を語っているために、まこういうところに、まこの詩の方がまあ箇所としては有名なんですけども、そういう流れがずっとあるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。